映画ミネルヴァの袋プレゼンツ、ラジオドラマお飲み物はいかがですか。
お客様、ブランケットをご用意しております。やや控えめな声で機内の客に一斉に膝掛けが配られている。12月の日本はどこも寒い。
だから私のじゃないんですよ、この傘。とにかく探してもらわないと。
女性の年齢はわからない。搭乗から歩道歩き、今は機内の中なのだが、どこかに電話をしているよう。かなり苛立っていて、相手が電話に出るや否やそうまくし立てた。手に持っている傘は飛行機の機内であるにもかかわらず、まるで焦りを表すように上下に動いている。いや、紛れもなくあれは動かしている。
さっき降りたばかりです。まだそう遠くには行ってないでしょう。まだ近くでしょう。だからお願いします。はい。私はこれから岡山に向かう飛行機に乗るところです。フライトの時間なんです。はい。この番号に電話ください。とにかく早くしてください。はい、ないと困るんです。待ってますから。
理不尽と取れるほど幕下出る。おろおろし落ち着きがないが、徐々に機内にも乗客が充満してきた。機内は満席に近い。さすがに金曜日の夜、みんな思い思いに移動しているんだ。
私が今どこにいるかはあなたに関係ないでしょ。もう飛行機乗っかっちゃってて、まだ飛び立つ前なんでギリギリ電話できるんです。席の番号言いましょうか。あ、それはいいですか。そりゃそうか。まあはい、そうですよ、お願いしますね。
彼女は明らかに怒ってる。隣近所には普通に乗客がいるのに、そろそろ注意を受けるかもしれない。ほらほら、もう周囲の人たちがじろじろじろじろ見てるもん。
ですから、さっき乗っていた電車です。そうです、私はもう岡山行きの飛行機乗っちゃってるんです。大事なものなんです、探してください。
よりヒステリックになってる。
大事なものなのに忘れてしまったのは私が悪いんですけど、それあなたに関係ありますか。いいから探してください。私じゃどうにもならないからお願いしてるんです。もう自分で行けるんだったらこんな電話しませんよ。
さすがに周りの乗客に迷惑だからね。自ら切った電話、周囲は満席に近いので会話音でもやややかましい。
あー、機内はうるさくて電話もできない。はいはい、そうです、全部私が悪いんです。しかし機内は暑いな、ちょっと休憩だ。あー疲れたな、しんどいしんどい。あー、いやいや、ブランケットなんていりませんよ。機内は暑いじゃないですか。あのね、言っときますけどね、機内の皆さんの服装を見て、服装を。12月だからね、日本は寒いのね、あなた。その寒い日本の外の空気に合わせてコート着て、マフラーして、手袋して、パッチ履いて。あ、バッチって今時言わないのか。まあそれでその寒さに合わせた装備で外出てんの。あなた外歩いたことないの。
理不尽なこと言ってる。まあでもまんざら間違ってもない。確かに商業施設に入ったり電車乗ったりして暑すぎるって経験、皆さんにだってありますよね。
あのね、仕事って1円でもお金もらえてたらプロなんだから。プロが仕事中にお客のニーズに沿えないって、そりゃあなたちょっといまいち、今に今さんね。何その顔、疲れただのしんどいだの言う時の顔じゃない。ひどいね、ここの航空会社は。
そんなに怒らなくたっていいだろう。わざわざ膝掛け持ってきてくれたのに。いいですよ、ありがとうってねぎらいの言葉でとどめておけばいいのに。作業に戻ろうとするキャビンアテンダントをさらに呼び止めたままにしたと、こっちの心の声が聞こえたのかと思った。
感謝はしてるけど、わざわざお礼言わなきゃダメですか。お客様ですよ、私は。
キャビンさんだってふてくされた顔になることも山ほどあるだろう。だけど表情には出さない。客の女も少し熱が抜けたのだろう。座っておとなしくなった。
死にたい盛りのあの子にも、1月の初めのうちに届けてよ。
しかしあれだな、あれちょっと涼しいな機内、あれこれはちょっと冷えてきたな、お寒いな寒いな。
ほらほら、言わんこっちゃない。どうせそんな感じになるんだよ。それを見込んで膝掛け配ってんだから。そもそも服を脱いだり着たりして人間は体温調節をしてる種族なんですよ、おばあさん。ところでなぜ彼女はあんなに焦ってるんだろう。めっちゃヒステリックだし、あそこまで人に文句言うなんてさすがにちょっと変わってるよな。独り言もかなり多いし。今度は携帯の画面見てなんか難しい顔してるぞ。
早く帰らなきゃ早く帰らなきゃ、もう死に目にも会えないかもしれないな。
はっとした。死に目にも会えない。もしは家族の方に不幸があったのだろうか。もしそうなら仕方ない。パニックにもなる。もし自分の家族がと考えると確かに平常心ではいられない。少し彼女の言動に同情することもできる。それならせめて飛行機で移動している間だけはどうかどうか体を休めてほしい。
母帰宅か。そうな、最近全然元気なかったもんな。うん、そっかそっか、仕方ないな。その時は来たんだな、こんなメール送ってきて。母帰宅だって、カタカナでさ、よっぽど慌ててたんだな。カタカナで母帰宅だって、昔の電報じゃないんだから。
そっか、彼女のお母さんが帰宅なんだ。それなら仕方ない、そっとしといてあげよう。
間違って持ってきちゃった傘のことなんてもうどうでもいいね。ゆっくり家に帰ろう。久々に岡山帰ってこいって連絡来るから何なんだろうって考えてたんですけど、こんな金曜の夜に世の中は楽しい週末を過ごすんだろうな。羽田空港から夜の最終便で岡山まで、こんな気持ちで岡山に帰ってくるとは思ってもみなかった。そっか、母帰宅か。
世の中やテレビの中の人間はみんないつも笑ってる。思った通りにならないこともあるだろう。そんな時は人の笑い声がきつかったりする時もある。耳を塞いだり心を閉ざしたり、そんな瞬間を何度も何度も繰り返して人間は生きている。もしかしたら苦しい時や悲しい時にこそ人は生きてるって感じているのかもしれないと私は彼女を見て思った。
あれ何これ、どういうこと。母帰宅ってメールがお母さんから来るってどういうこと。何これ、おかしいね。あれ、ん、母帰宅メールがお母さんから送られてきてる。は、これ母帰宅じゃなくてパパ帰宅やないか。あ、とにかく私は今そんな状況じゃない、傘が見つからない、これじゃないんですよ。違う、たまたまですよ、たまたま気づいたら手に持ってたんですよ。ほら雨降りそうだったし、私ちゃいますよ。
私ちゃいますよがもう意味不明だから邪悪みたいなもんだけどな。
まあいいですよ、誰にどうこう言われるものじゃありませんしね。見つかるといいな傘。はい、どうもすみませんでした、私が悪いんです。いや、母帰宅じゃなくてパパ帰宅か、ほんでそれ字面カタカナか。
映画ミネルヴァのフクロウプレゼンツ、ラジオドラマお飲み物はいかがですか。今宵お送りしたお話は作山本さとし、出演数愛花、山本さとし。月が輝きを増す頃にまたお会いしましょう。映画ミネルヴァのフクロウは来年の夏公開予定です。お楽しみに。